こんにちは、スミスです。この話で聖書全体の構造を紹介したいと思います。聖書全体の構造をまず一番広い意味で考えたいと思います。それは聖書全体の構造を2つに分けて考えることができるというところですね。古い契約と新しい契約という2つの契約は聖書の中にあるという、まずそういう見方ができると思いますね。古い契約はアダムとエバに与えられたエデンの園の契約であります。この契約は最初から一時的な契約として与えられました。エデンの園の神様の命令を見るときに、アダムに与えられた契約の中でこの、歴史ですね、人類の歴史のプロジェクトというものが与えられたということがわかります。アダムの契約は人類の歴史のプロジェクトを神様が与えてくださる契約であります。しかしそのプロジェクトが終わるという時がいつか来る。そのアダムに与えられた創造の時、エデンの園にある時の契約はそういう意味で最初からはっきり一時的なものとして与えられました。つまり古い契約の中にもっと将来的なその新しい契約は与えられるはずだというような意味が含まれるという言い方ができると思います。アダムとエバは罪を犯しまして、その古い契約はある意味でダメになりました。ある意味でダメになりましたという言い方は、創世記の3章のところを見ますように、そこに書いてありますように、神様はただ単にアダムとエバを裁いて全てを終わりにしたというわけではないんです。贖いの約束を与えて、神様がアダムとエバに与えてくださった契約は最終的に成就されるという約束をアダムとエバに神様は与えてくださいましたので、その古い契約はある意味で失敗だという言い方ができるかもしれませんけれども、完全に神様はアダムとエバに与えてくださった契約がそれで終わり、それで失敗だというわけではないんです。神様は贖いを与えてくださることによって、その古い契約、エデンの園にアダムとエバに与えられた契約は最終的に歴史の中で成就されるということになります。新しい契約は主イエス・キリストによって与えられました。主イエス・キリストがこの世に来ましたときに、新しい代表としてこの世に来ました。アダムはエデンの園の中で個人として神様に試されて、アダム自身はどうするかというようなものではないんです。アダムはエデンの園の中で人類全体の代表者として立って、そして人類全体のために選択をしました。その選択は神に逆らう選択でありまして、私たちはそのためにみんな一人一人罪人としてこの世に生まれてくる。もともと私たちの心の中に罪が含まれているということは、契約の代表者アダムの選択、アダムの罪から出てきました結果である。神様が私たちを救うために、もうすでに創世記の3章の15節に約束してくださったように、新しい契約の代表者を与えてくださいました。その新しい契約の代表者は主イエス・キリストご自身である。神様の御子主イエス・キリストが人間となってこの世に来てくださいました。そして古い契約の呪いをご自分で受けてくださいましたことによって、古い契約の問題を完全に解決してくださいました。同時に 新しい契約の代表者として神様の御前に完全なものとして立ちました。立っています。そして主イエスキリストが新しい契約の私たちの代表者として、キリストを信じる者に永遠の命を与えてくださいます。そしてその主イエスキリストを信じる者が新しい契約に入って、神様の御前で主イエスキリストという代表者と共に立ちます。その新しい契約は歴史の中に始まる、つまりキリストの十字架と復活、そして昇天、御霊を与えてくださった、そのところから新しい契約は始まりますけれども、実は新しい契約は最後の裁きから始まって永遠に続く契約なんです。主イエスキリストの十字架と復活は歴史の終わりの最後の裁きは歴史の真ん中に行われたかのようなものとして考えてよいと思います。それで私たちは主イエスキリストを信じて御霊を与えられましたときに、私たちは永遠の神の御国の中に住んでいるようなものでもありますし、同時にこの歴史の中のプロジェクトも与えられたものとして生きているということも言わなければならない。聖書全体の構造を考えるときに、この基本的に2つの契約があります。古い契約、一時的にアダムとエバにエデンの園の中で与えられた契約、人間のこの歴史の中のプロジェクトの契約である、アダムによる契約である。その古い契約はアダムの時からずっと、ある意味でアダムの時からずっと歴史の終わりまでの契約である。主イエスキリストにある新しい契約は永遠の契約でありますけれども、その永遠の契約は歴史の真ん中、時間的に真ん中かどうかは別の話ですけれども、歴史の中に入ってきまして、そして主イエスキリストはその永遠の命、御霊という祝福を与えてくださる新しい契約を歴史の中で、歴史の中に入る契約にしました。